今日は、ヨシュア記の15章です。ヨシュア記の15章から17章。ちょっと、箇所は大きいんですけど、場所の名前とか町の名前が出てきます。そこはもう飛ばします。全部一つ一つ読んだり説明するところではないので。ヨシュア記の15章からです。一言祈って始めます。天の神のお父さん、どうぞ今日も、私たちに与えられている聖書の箇所、御言葉を通して、あなたが私たちに明らかにして、語ろうとしておられることを受け取ることができますようにどうかお助けください。あなたの御教えや、あなたの御言葉が私たちの良い地に植わりますように、聞いた御言葉が実を結んで30倍、60倍、100倍になりますように、サタンが持ってったり、薄い岩地に落ちて、根が張っても、困難があったらすぐ枯れてしまうようなものでもなく、また、世の心遣いや富の惑わしによって実を結ばなくなるのでもなく、どうぞ私たちに良い地を与え、私たちの心を良い地としてくださって、そこにあなたの御言葉の種がまかれていきますように。今日もあなたに期待しあなたを待ち望みますから、どうぞお助けください。これを分かち合う私の上にあなたが聖霊を与えてくださって、その聖霊の力によってあなたの御言葉を分かち合えますように言葉も与えてください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。ヨシュアの15章の1節から12節というのはもう早速読みません。まあ1節にはそのユダ族の諸子族がくじで割り当てられた地はエドムの国境にいたりということで、ずーっとそのリストがあって、そのユダ族の諸子族が割り当てられた地の説明です。これがどういうその範囲にあって、どういう範囲にあるかということが書いてあります。もちろん、この土地に住んでいる人々にとってはとても重要な情報なので、当たり前のように、このヨシュア記の15章、まあその後もずっとあるんですけど、その土地の名前とかがあります。で、私たち、まあイスラエルに住んでないし、ユダヤ人でもない、異邦人にとっては、そこまで重要な情報ではありません。もちろんその神がどの土地をイスラエルに与えたのかということを知る上ではとても重要です。でも、その例えばこのエドムの国境とか、あの三節のアクラビムとか、なんかそういう一つ一つの意味を紐解いて、これはどういうふうなその霊的なこういう意味がありますとかっていうことはしません。あくまでもこれはその土地の名前で、で、ユダ族にとって、またイスラエルにとって、この割り当てられた土地として、その範囲として知るということで有益な情報だからです。それ以上でもそれ以下でもないと思います。13節に飛びましょう。13節とから15節までお読みします。ヨシアは主の命令でエフネの子カレブにユダ族の中でキルヤテアルバ、すなわちヘブロンを割り当て地として与えた。アルバはアナクの父であった。カレブはそのところからアナクの三人の息子、シェシャイ、アヒマン、タルマイを追い払った。これらはアナクの子供である。その後、そのところから彼はデビルの住民のところに攻め上った。デビルの名は以前はキルヤテ・セフェルであった。カレブさんは、ユダ族の出身ですね。もうここの15章っていうのはそのユダ族に与えられている、割り当てられた土地の話をしていますから、その中にカレブさんが出てきます。で、カレブさんはユダ族の出身で、そのエフネという人の子供です。で、彼はキルヤテアルバ、つまりヘブロンを占領しました。詳細は先週やりました、14章。で、アナク人っていうのが住んでて、アナク人っていうのはその巨人でしたね。で、45年前か。その、カレブや、またヨシュアが、他の10人と一緒に、カデシュバルネアからモーセによって、そのスパイとして使わされた時に、彼らを見たんですよ、アナク人を。で、恐れたんですよね。あそこは素晴らしい土地だって。でもあそこには巨人たちもいるし、民はみんな強いし、そしてその町もすごく強いって、城壁が張り巡らされていて。私たちには到底叶いません。でもこのカレブとヨシュア二人は、自分たちの力と彼らを比べるんではなくて、神の力と彼らの力を比べて、そんなん神が与えるって言ったら大丈夫でしょうって、行こうよっていうふうに言った二人です。 なので、その特にこのエフネの子カレブには、その神が約束したんですよ。あなたが行ったところを、あなたのその譲りの地として、あなたのその所有地として与えようって。で、彼は、巨人たちに対しても、その強い町々に対しても、神を信頼し、信仰で戦って、神が与える勝利を手にして、この、キリアテアルバというヘブロンは彼のものになりました。占領して。その土地に、戦争が止んだんですよね。で、その後、15節では、そのデビルの住民のところに攻め上ったというふうに書いてあります。このキリアテセフェルというのが、以前の名前ですね。だからその、カレブさんは、そのキリアテアルバ、つまりそのヘブロンを占領しただけでは止まんなかったんですよ。彼、85歳でしたね。それでもその神に従って、神が与えてくださるというその町、また土地、言い換えると祝福。神が彼に与えたすべての祝福を手にしようと、その追求し続けたんですよ。彼は止まらなかったんです。で、このキリアテセフェルを、占領しに行きますけども、16節から19節。その時にカレブは約束をします。16節から読みします。その時カレブは言った。キリアテセフェルを撃って、これを取る者には、私の娘アクサを妻として与えよう。ケナズの子でカレブの兄弟、オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。まあ、ここまでにしましょうか、まず。まずそのキリアテセフェルを撃ってこれを取る者には私の娘アクサを妻として与えましょうというふうに約束しました。言い換えると、その私の妻をめとりたい者、私の娘アクサをめとりたい、妻にしたい者は、このキリアテセフェルを撃ちなさいっていうことですね。ダビデも同じようなことをしました。エルサレムを撃つときに。この後ずっと先に。その自分のその娘を、これをエルサレムを取った人に私の娘とを妻として与えようって。で、カレブのその娘アクサにとってはこのことは不幸なことなんでしょうか？どうなんでしょうか？この人の人権はどうなるんだろうとかって言って考えてしまったりするんですよ。でも、誰に与えるかっていうと、キリアテセフェルを撃ってこれを取るものです。つまり、その自分、アクサさんから言うと、自分のために労を厭わないし、自分のために自分をその妻とするために命を懸けるものに与えようと言ってるんですよ。だからアクサさんにとっても祝福ですよ。ただなんか、あなたは私の、娘と結婚してくださいとかそういう話じゃないですから。で、カレブはその自分の娘、アクサのために命を投げ出してでも、この町を占領する、つまり神を信頼してその戦いに出かける、その男性を募ったんですよ。それはカレブにとっても、またその人にとっても、アクサにとっても祝福となるはずです。で、結果、オテニエルという人がキリアテセフェルを撃って、オテニエルさんに、アクサが妻として与えられます。まあ、17節で、ケナズの子でカレブの兄弟オテニエルというふうに書いてあるので、このまま読むと、アクサさんからするとおじさんに当たるのかな？他の、その、役とか、参考書とか見てると、ちょっと違う解釈をしている人たちがいて、ケナズの子でカレブの兄弟オテニエルっていうふうにここに書いてあるんですけど、そうじゃなくて、カレブの兄弟ケナズの子でオテニエルっていうふうに読んでる人たちもいます。だから、アクサさんからすると、いとこです。まあそれはそこまで大切なところではないので、そのままスルーしますけど。でも、いずれにしても、オテニエルさんというのが、彼が神を信頼して、その信仰で神に従って、この、キリアテセフェルを撃ち、またその自分の命をかけて、この、カレブさんの娘さんである、アクサさんを自分の妻にしようとして、信仰の一歩を踏み出して、彼が、この町を取りました。18節と19節を読みします。彼女が嫁ぐとき、彼女っていうのはアクサですね。オテニエルは彼女をそそのかして畑を父に求めることにした。彼女がロバから降りたので、カレブは彼女に何が欲しいのかと尋ねた。彼女は言った。私に祝いの品をください。あなたはネゲブの地に私を送るのですから、水の泉を私にください。そこで彼は、上の泉と下の泉とを彼女に与えた。 ここで読めるのは、そのアクサさんの大胆さなんですけど、その前に、なぜか新改訳聖書では、彼女が嫁ぐとき、オテニエルは彼女をそそのかしてというふうになっています。だから、オテニエルさんがアクサをそそのかしたことになってるんですが、実際は、彼女、アクサが彼、オテニエルを駆り立てて励まして言ったんですよ。お父さんからもらおうよって祝福を。私たち結婚するんだから。英語の訳でもそうですし、ヘブライ語もちょっと見てみました。いろいろと調べて。そしたら、やっぱり、その、彼女が、アクサが彼、オテニエルさんを駆り立てて、また励まして、その自分のお父さんから土地を、またその泉を、祝福をもらおうというふうに説得してるんですね。なので、そのアクサさんは、その自分の父親に対して、祝福を大胆に求めたんですよ。あなた、カレブさんにね、お父さんって、あなたは私をそのネゲブの地に送るのですからって。ネゲブっていうのはイスラエルの南の方にあって砂漠です。砂しかないです。水も何もないです、基本。なので、その水の湖をくださいって、理にかなってますね。で、それで、カレブさんは、いいよって言って、その一個だけじゃなくて、その、上の泉と下の泉と二つの泉を彼女に与えました。で、アクサは大胆に、そのお父さんに対して私を祝福してくださいということを、その進み出て、そして求めたんです。そしたら、与えられたんです。アクサさんと、その、カレブさんの関係、つまりそのお父さんと、その子供、娘という関係があったからこれが成り立つんです。私が突然、この時代に生きてたとして、カレブさんのところにいてすいません。私にその泉をくださいとかって言っても、何飛んじゃって言われます。あんた誰ですかって。でもアクサさんはそんなこと言われませんでした。だって子供ですもん。エペソの1章の3節から5節、開ける方はどうぞ開いてください。新約聖書です。エペソの1章の3節から5節。神は私たちの父として、子である私たちを祝福しようとしたというふうに、もしくはその祝福したと書いてあります。エペソの1章の3節から5節。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神が私たちを世界の元に置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。で、神は何をもって私たちを祝福しようとしてるんですか？天にあるすべての霊的祝福ですよ。天にあるすべての霊的祝福って何でしょうね？考えられないほどの大きな祝福であり良いものでしょうね。4節から以降っていうのはエペソの1章のこの霊的祝福について、天にあるすべての霊的祝福についてのリストがあります。まずはその私たちを世界の元に置かれる前から選んだって。私が存在する遥か前から選んでくださったんですよ、神は。つまり私が神を知る前に、私が神に従いたいとか、私の自分の罪が示されてごめんなさいとかって神の前に出る遥か前に、神は私をキリストにあって選んだんですよ。あなたを選んだんですよ。それが祝福だって。そしてキリストのうちに選んだって。つまり、イエス・キリストのうちにキリストが何を私にしてくださったかというと、世に来られて、使わされて、十字架で苦しんで、死んでくださったんですよね。何のためかというと、その、イエス・キリストによって私の罪に、許しを与えるためですよ。私の罪を許してくれるという、すべての罪をですよ。責められるところ一つもないんですよ。そのキリストによる罪の許し、それを与える。それも、霊的祝福の一つです。また、見前で清く傷のないものにしようとされたんですって。神が見て私たちが、おその、あなたは清いね、傷がないね。つまり、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちを義と認めてくださるんですよね。義。正しい。全く正解って。的のど真ん中ですって。こんな私を。だから、神から責められることは一切ないんですよ。私が死んで、神の前に出て、この地上で何をやったかということをみんなその裁かれる時が来て、 それによって、その報いとして、その天恩に、天、神の国に行く、天国に行きます、地獄に行きますってなったとき。はい、責められるところ、一つもありません。あなたはすべて正しくできましたってなるんですよ。不完全にもかかわらずですよ。何によって正しいと認められるかっていうと、行いによってではないんですよ。イエス・キリストを信じたかどうかなんですよ。自分の罪がはっきりと分かって、自分は神に対しても不完全で、自分には神に従えっこないって、従えないところなんかたくさんあるって。でもイエス・キリストを神は使わせてくださって、そのイエス・キリストを私は、その信じる。つまり自分の罪をイエス・キリストが追ってくださったって。そのことを信じるその信仰によって、イエス・キリストが私の代わりに罰せられたので私は罰せられないというその信仰だけで神は正しいって言われるんですよ。私がどんなに、どうやって神に従ってきたかとか、どれだけその教会に奉仕したかとか、どれだけ何回聖書を読んだとかとか、そういうので神は正しいと認めるのではなく、私が本当にイエス・キリストが私の罪のために苦しんで死んでくださったって。そのことによって私は神から正しいって認められるということを信じたかどうかなんですよ。信仰だけです。神から正しいって認められるかどうか。自分があれができてない、これも分かってない、あの人と比べてこうだ。そんなの関係ないんです。で、あるにもかかわらず、神はイエス・キリストにあって私を許し、私を正しいって認めてくださるという信仰があるかないかです。私たちが次の世界、どこに行くかっていうその分かれ道は、何をやったかではなく、この地上で生きている限り、その私はイエス・キリストにあってのみ、そのそれを信じる信仰によってのみ、神によって義と認められるんだって。それだけに、それだけなんですよ。それ以上でもそれ以下でもないですよ。その後天に行って報いを受けるというのはあります。その報いというのは、どれだけ私たちがこの地上で神に応答したかです。その報いというのは、あります。それはどれだけ、報いというのは働きに対して報酬ですからね。私たちも働いたら、その報酬としてその賃金が支払われるんですけど。その当然の、当然のものとして、賃金は支払われるんですよ。対価として。それは報酬、報いだから。で、私たちも神に従って、神を喜ばせたいというその思いが、これ全部プレゼントなんですけどね。神に従いたいという思いも、神に従おうというその力も、またそれをし続けようというその、追求する力も全部神が与えてくださるもので、求めたら与えられ、誰にでも与えられるものなんですけど、どれだけその求めて、神から良いものを受けて、神にお返しして、また神に求めて、神に対してその応答して、神にお返ししてっていうことをどれだけやったかということの報いというのは、天に帰ったらあります。五皆儲けたから、五つの町をその、治めてください。十皆儲けたから、十の町を治めてください。そのように。報いはあります。でも、義と認められる、正しいと認められる神から、それは、恵みなんですよ。恵みは報酬ではないんですよ。恵みは、良いものを受ける資格のない、その報いを受ける資格のないものに、神が一方的に良いものを与えるというのが恵みだから。私たちが正しいと認められるこの神が、天にある霊的祝福として私たちに与えようとしておられるのは、その恵みなんですよ。そしてその恵みによって、私たちは神から正しいというふうに認められて、神の国に入ることが許されるんですよ。神の子として。イエス・キリストによってご自分の子にしようとされたって。そのようにイエス・キリストを与えるほどに、私たちを、私を、あなたを愛したって。そういう祝福を持って私たちを祝福したいんですよ、神は。父親として。だから、大胆に私たちの必要を神に求めていいんですよ。しかもイエス・キリストがそれを仲介してくださるんです。ヘブルの4章の15節から16節。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちを同じように試みに遭われたのです。私たちの弱さを知ってるって。私たちが神に従えなくなってしまう弱さを知ってるって。イエス・キリストは従い通したけども、その誘惑っていうのは全ての点において憐れたから、イエス・キリストを知ってるって。あ、わかるよって、その弱さ、わかるって。従いたくない、なくなるのわかるって。そう言ってくれるんですよ、イエス・キリスト。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。 神が与えようとしておられる祝福を私たちが受けるために大胆に求めていいんですよ。しかもイエス・キリストが仲介してくださって、イエス・キリストが私たちのその当神との橋渡しをしてくださるんですよ。牧師じゃなくてよかったですね。私だったら自分の好き嫌いとかでなんかさじ加減とか変えたりするんですよ。あ、この人はね、ちょっと痛い思いしちゃった方がいいですよ。あ、この人はね、とってもいい人だから、私にいつも良くしてくれるんですよ。だから、ちょっともうちょっといい、ね、プラスアルファや上げてくださいとかって。そうやって僕は不完全だし、愛がないから、私が仲介者だったら皆さん不幸ですよ。よかったですね。私たちを同じように愛し、憐れみ、恵みを注いでくださるイエス・キリストが仲介してくださるんですよ。ヨハネさんも、ヨハネの福音書の15章の16節でこう言ってますね。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。だから大胆に求めていいんですよ。アクサがそうしたみたいに、カレブさんに。お父さんくださいって。お父さん祝福してくださいって私を。神は私たちを祝福したいんです。私たちを懲らしめたいとかじゃないんですよ。とにかく祝福したいんですよ。良い方だから。資格がない。分かってますよ。神は。私以上に私のことを知ってて、私以上に私が資格がない、良いものを受ける資格がないことを神は知っておられるにもかかわらず、神は恵み深いから、良いもので私を祝福したいんですよ。良いもので一人一人を皆さんを祝福したいんですよ。じゃあ求めればいいんですよ。くださいって。ヨシアに戻りましょう。15章の20節から。これは、ユダの部族の、ユダ族の諸氏族の相続地。この辺、これの町々ですよっていうのが20節から延々とずーっと63節まであります。まあ62節まで。ここではもう読みません。最後、63節を読みます。ヨシアの15章63節。ユダ族はエルサレムの住民エブス人を追い払うことができなかった。それでエブス人はユダ族と共にエルサレムに住んでいた。今日もそうである。ユダ族はエルサレムの住民、そのエブス人を追い払えなかったんです。神は嘘をついたんでしょうか？すべての民をあなたに渡したって。どんなに強い民であろうと何であろうと。行って戦いなさいって。それらはあなた方のものになるって。神の側に問題があるか、人間の側に問題があるか、どっちか一つ、二つに一つですよ。簡単ですね。人間の方に問題があるんですよ。神が約束したのに渡すって。でも、ユダ族は神を信頼し、エルサレムを攻め上ることをしなかったんです。だからです。エルサレムに行ったことのある方は、よくわかると思いますし、また行ったことがない方も、ぜひなんかアトラスとかそのマップみたいなの見てみてください。Google とか使えるんだったら Google マップとか見てみてください。Google Earth とかで。写真、航空写真で。そしたらわかるんですけど、エルサレムっていうのはそのもう自然にできた要塞ですよ。すべてその谷に囲まれてて、ものすごく攻めにくいんですよ。つまり守りやすいんですよ。普通に考えて難攻不落なんですよ。エルサレムって。で、その上でその城壁を建てたりしてるので、ものすごいその難しいんですよ。それを攻略するのが。そういう言い訳はいくらでもできます。やって難しいんですよ。無理なんですよ、あそこって。でも神に従わないという言い訳は成り立たないですよ。後にダビデがエルサレムを攻略するんですけど、第二サムエルに出てきます。でもここにそのエブス人はユダ族と共にエルサレムに住んでいたというふうに書いてありますけど、別にその平和に住んでたわけじゃないんですよ。平和に一緒に暮らしましたとさ、めでたしめでたしではないんですよ。むしろ敵対してて、そのユダ族のその相続地に住み続けた、居座り続けたっていうようなニュアンスですよ。英語の方ではそうしたいと願ってたって、そうしたいと願ったって書いてあります。そのエブス人がエルサレムに住みたいって住み続けようとした、住み続けたいと願ってたって。で、彼らがその和合してね、うまくよくやってたんだったらそのままでいいんですけども、さっきも言いましたけど、後にそのダビデがエルサレムに攻め上ってって、それを攻略するんですけど。その時には激しくその戦いますよ。なんか全然その平和ではなかったんですよ。一緒に住んでたけど。それは彼らが神を信頼してエルサレムに攻めなかったからです。16章。1節から9節まではここも読みません。そのヨセフ族に割り当てられた地です。 で、ヨセフ族からは二つのその部族が派生したんですよね。ヨシュアに書いてありますよ。その14章の4節、前回に学んだところにありました。マナセとエフライムという。マナセは、ヨルダン川の半分、東側に割り当て地が与えられていて、半分は。で、残りの半分にカナンの地の割り当てが与えられますよということでした。だからマナセの半部族っていうふうによく書いてありますね。で、エフライムっていうのはこの16章に書いてある、そのエフライム族に与えられている地のリストっていうのがこの16章に書いてあります。で、16章の一番最後、実節。彼らはゲゼルに住むカナン人を追い払わなかったので、カナン人はエフライムの中に住んでいた。今日もそうである。カナン人は区域に服する奴隷となった。また同じことです。ユダ族もエブス人を追い払わなかったし、16章の方ではヨセフ族はゲゼルに住むカナン人を追い払わなかったんです。もちろんここでもその神がその攻めを攻め取って、その自分のものにしなさいというその命令に対する違反ですけども。もしかするとあえて違反したのかもしれないですね、彼らは。なぜそんなことが言えるかというと、ヨシアの10章の33節に戻ってみると、なんて書いてあるかというと、ヨシアはすでにそのこのゲゼルの町を取ってるんですよ。この王様を殺して、そして住民を全部その追い払ってるんですよ。整絶してるんですよ。すでに。もう勝ってるんですよ、そこには。もうすでに勝利があるんですよ。文字通り。で、その後そのカナン人がちょくちょくその住み始めたっていうそのギャップのそれぐらいのもんですから。で、その後そのカナン人は区域に服する奴隷となったって書いてありますけど。もしかすると今度は彼の言い分は、ユダ族はそのエルサレムはすごい難攻不落で難しいんですって。あそこはもう絶対に落とせませんとかって。今度はそのヨセフ族のその言い訳としては、いやもう私たちはこの後も読むとわかりますけど、彼らは数が一番多いんですよ。なんか二つに分かれるほどの数が多かったんですよ、ヨセフ族が。だからその労働力、その奴隷が必要だったんですって。もしかしたらね。でもそれも、神に従わない理由っていうのにはならないですよ。どんなに私たちが言い訳を立てても、神に従わないという、それに対するその言い訳っていうのは立てられないですよ。しかもそのカナン人は服役に服する奴隷となったっていうことは、カナン人を区域に服する奴隷とするだけの力はあったんですよ、彼らには。でもあえて彼らを残して追い払わなかったんです。ということですね。だからおそらく、そのヨセフ族っていうのは、そのゲゼルの、に住んでいた、そのカナン人っていうのを、あえて残したんでしょうね。自分たちのその労働力するために。あえてその神に従わないということを選んだんでしょうね。神が願っておられることではなくて、自分が願っていること。自分に必要、神が必要、私たちに必要って言ってるのではなく、自分がこれが必要なんだということを主張して。いろんな言い訳を立てて、神に従わなかったんです。17章の1節と2節。これはそのマナセ部族の割当地ですけども、ギルアデとバシャンというのが出てきます。で、ギルアデとバシャンは、マナセ族の、その、まあ、半部族ですね、の割当地になったんですけども、一説によると、マナセの長子で、ギルアデの父であるマキルは、戦士であったので、ギルアデとバシャンが彼のものとなったと書いてあります。そのヨルダン川の東側で、北の方ですね、それがギルアデとバシャンなんですけども、で、彼が、その土地が、マナセの半部族のものになったのはなんでかっていうと、ギルアデの父であるマキルさんっていう人が戦士だったからですよ。で、この私たちの文脈で、今学んでる文脈で戦士というのはどういう人かというと、神を信頼して、信仰によって神が与えてくださる勝利を得て土地を占領していく人たちですよ。取っていく人たちですよ。それが戦士です。そのマキリさんが戦士だったから、神を信頼して信仰によってその勝利を得ていったから、ギルアデとバシャンというのはマナセの部族として、部族のものとして割り当てられました。これヨルダン川の向こうの、土地、その東側の、土地ですね。3節から、6節まで、ところがマナセの子、マキリの子、ギルアデの子、ヘフェルの子、ツェロフ派手には娘だけで息子がなかった。その娘たちの名はマフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティルツァであった。彼女たちは、祭司エルアザルと、ヌンの子ヨシュアと、族長たちとの前に進み出て、私たちの親類の間で、私たちにも相続地を与えるように、主はモーセに命じられました。と言ったので、ヨシュアは、主の命令で、彼女たちの父の兄弟たちの間で、彼女たちに相続地を与えた。 こうして、マナセはヨルダン川の向こう側のギルアデとバシャンの地の他に、なお、銃の割り当て地が当てがわれた。マナセの娘たちが彼の息子たちの間に相続地を受けたからである。ギルアデの地はマナセの他の子孫のものとなった。民数記の27章に、で私たち学びました。民数記の27章の1節から7節で、その、息子がなくて娘しかいない場合、その特例として、で、この、セルフハデの娘たちが言ったんですよね。その土地を割り当てるって言ってますけど、私たちには男の兄弟がいませんって。男の兄弟がいないので、その父の名がなくなって、その相続地がなくなるっていうのは、そんなのはおかしいんじゃないですかって訴えるんですよ。そしたらモーセは確かにその通りだなって。で、その場合には娘たちに明けようということを、その民数記の27章で言っています。なので、このように与えられたわけです。で、マナセの半部族っていうのは、さっきやりました。ギルアデとバシャンという、その地に、ヨルダン川の東側にありました。半部族は。もう半部族っていうのは、この文脈から読むと、その、セロフハデの娘たちの子供たちが、ヨルダン川の西側にいて、で、そこで、その土地を当てがわれた、その銃の、割り当て地が当てがわれて、そこで、それがそのマナセのもう半部族になったんですね。マナセの半部族の話。で、17章の、7節から13節までは、このマナセ部族に割り当てられた、土地の境界線が書いてあります。12節と13節を、最後というかごめんなさい、お読みすると、しかしマナセ族はこれらの町々を占領することができなかった。カナン人はこの土地に住み通した。イスラエル人は強くなってからカナン人に区域を貸したが、彼らを追い払ってしまうことはなかった。ユダ族やエフライム族と同じです。そこを取って彼らを追い払うだけの、その神に信頼するというその信頼がなかったんです。その後カナン人を区域に貸すほど強くなったんだけども、エフライム族っていうかその、エフライム族と同じように追い払わなかったんです。もしかしたら彼らみたいに占領したくなかったのかもしれないです。カナン人はこの土地に住み通した。ここも同じようにその住み通したっていうよりは、その住み続けようとしたというふうに書いてあります。自分の思いや願いというのを、神の思いやその神の願いよりも優先させてしまうっていうことは、やっぱり不幸ですよ。一時的にはそれが嬉しかったり、喜ばしかったり、楽しかったりするかもしれないんですけど、満足を得たり。本当にその永遠の視点で私たちが物事を見たときに、最終的にはそれは不幸ですよ。さっき言った神が与えようとしておられるその天にあるすべての霊的祝福を受け損なうことになるからです。神は私のベストを願って、永遠の視点で良いものを与えようとしておられるんですよ。必要なときに必要なものを。第二コリントの十章もここは開かないですけど、第二コリントの十章では、その自分の思いや自分の願いを優先させ続けるとどうなるかというと、要塞ができるって書いてあります。私たちの心に。要塞っていうのは何かというと、その第二コリントの十章の四節から五、六で読むと。要塞というのは、キリストに従わせなくする私たちを、砦なんですよ。だからその要塞が大きくなればなるほど私たちは神に、またイエス・キリストに従いたくないんですよ。なくなるんですよ。それはその全ての言い訳であったり、神の知識に逆らって立つ高ぶりって、私の方が私のことよく知ってるもんって、今私はこれが必要だって言ってるじゃないかって、だからなんで神はこれを与えないんだ、あとはその神抜きに、イエス・キリスト抜きの自分の計画や自分の考えですよ。そういうキリスト抜き、神抜き、また高ぶりとか、そういうそのいろんな神に従わないための言い訳によって、神に従わないぞ、キリストに従わないぞという砦が、要塞が私たちの心に築き上げられていくんですよ。それによって、神に従わないっていうふうになっちゃうから、神が私たちに、神に従うその過程の中で与えようとしておられる一切のその全ての霊的祝福を天にある、受け損ねるんですよ。もう私も、神が与えようとしておられたその 100% にはもうないですよ。残念ながら受け損ねた神からのプレゼントっていうのはもう、むしろそっちの方が多いかもしれないです。残念ですけど。本当に不幸ですよ。あの時神が与えようとしておられた時にそれを受け取ってたのであれば、あんな痛い思いしなかったのに、 あの傷はなかったのに、この傷はなかったのに、あの人のことを傷つけなかったのに。たくさんありますよ、こういうの。頭では分かってるんですよ。神に従うな、神に従いたいっていう思いもあるんですよ。でも、要塞っていうのは、いとも簡単に私の内側に、また誰にでも不完全がゆえにできちゃうんですよ。このカナン人がこの土地に住み通したって、住み続けようとしたように、私たちの心の中にその気づかれていくその要塞を気づく神への不従順って、私自分がいいんだって、自分がやりたいことやりたいよって、自分がやりたいことのために神が助けてくれればいいじゃないか、もう意地悪だなっていう、そういうその神への不従順っていうのは私の内側に住み続けようとするんですよ。この罪の性質っていうのは、自分の肉は、これを取り除くのは一筋縄ではいかないどころか、自分の力でどんなに頑張っても取り除くことはできないんですよ。そこでその第二コリントの10章3節は何て言ってるかっていうと、4節かな。その要塞を打ち破るのは祈りだって言ってます。自分の中に要塞がありますって、そのことを認めてごめんなさいってするんですよ、神の前に。そして、この要塞をあなたに従いたくないって思っちゃってる。またそういうふうにそのもう従わないぞとかって、もうなんか自分の心の中でやっている。あなたに従いたくないという思い、自分のことをやりたい、自分の、その自分が考えて、自分がこうしたいということを通し続けたい。それがありますって。でもどうかこれを打ち破ってくださいって、私には無理ですから。そうやって、その神に願って、神にすがるんですよね。そして神を信頼して願いさえすれば、大胆に。神への従順という勝利は確定するんですよ。祈ればね。私たちのその肉っていうのはものすごく強いので、肉によって肉を制することはできないです。ローマの8章に書いてあります。でも聖霊によって私たちの中にある肉を聖霊が殺すって。で、祈ったら聖霊が働くんですよ。そして神に従おうという思いが自分の思いをやりたいよというのを殺すんです。そしてその結果神に従えるようになっていくんですよ。いきなりかもしれないし、ちょっとずつかもしれないし。神を信頼して願いさえすれば、神への従順というその勝利は確定して与えられます。ヘブルの11章の6節には、信仰がなくては神に喜ばれることはできませんって。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。私たち神を信じるっていうのは、もちろん神がおられるということを信じる必要がありますけど、と同時に、その神はどういう方かというと、私たちの必要をイエス・キリストの御名によってお願いすると、神を求める者には神が報いてくださるって。私を求める者ではないですよ。自分を求める者に神は報いるんじゃないんですよ。だから自分のやりたいことのために何か神を動かすんではなく、神が親になりたいことのために私を変えてくださいって。私のその内側にある要塞を打ち壊してくださいという、そういうような願いであれば、神は必ず報いてくださる方なんですよ。そのことを信じなさいって。神を信じるんであれば。ヨシアの17章の14節から。ヨセフ族が要求をしてきます。ヨセフ族はヨシアに告げて言った。主が今まで私を祝福されたので、私は数の多い民になりました。あなたはなぜ私にただ一つのくじによる相続地、ただ一つの割り当て地しか分けてくださらないかったのですか。で、この彼らの要求っていうのは、私たちは数の多い民になったんだから、割り当て地を一つではなく、もっとくれよって言ってるんですよ。なんでそんなことが言えるかっていうと、民数記の33章、54節にこう書いてあります。あなた方は氏族ごとにくじを引いてその地を相続地としなさい。大きい部族にはその相続地を大きくし、小さい部族にはその相続地を小さくしなければならない。くじが当たったその場所がその部族のものとなる。あなた方は自分の父祖の部族ごとに相続地を受けなければならない。で、そうやってその私たちは大きいんだからもっとくれよって言ったんです。しかも二つの部族に分かれてるし、もう一つぐらいくれてもいいじゃないか。それが彼らの要求です。しかもこんなこと言ってるんですよ。主が私を祝福したんですよ。だから多いためになったんですよ。神がやられたんだから、おい、あなたはもうちょっとこれ、相続地をくださいよ。神を出してるんですよ。出しに。そしてヨシアはこう返答します。15節。ヨシアは彼らに言った。もしもあなたが数の多い民であるなら、ペリジ人やレファイム人の地の森に登って行って、そこを自分で切り開くがよい。 エフライムの産地はあなたには狭すぎるのだから。何を、なんて言ってるかっていうと、つまりその神を信頼して信仰の戦いに出かけて、神が与えてくださる勝利を得なさいって言ってるんですよ。エフライムの産地だけは確かに狭すぎるね、それを認めてるんですよ。だったら森に行ったらいいじゃないかって、それを切り開きなさいよって。まあ確かにそこにペリジ人やレファイム人いますよって。でもその人たちも含めてあなた方に与えているわけだから、あなた方は行ってその地を切り開いてあなた方のものにしなさいって、狭いって言うんだったら行きなさいよって励ましてるんですよ。ペリジ人やレファイム人のその土地っていうのは何、どこに当たるかっていうと、ヨシュアの17節、もう読み、ちょっと飛ばしましたけど、11節にあります。で、これが、ペリジ人やレファイム人の土地です。彼らが、占領することができなくなったって。できなかったって。彼らが占領しなかった地、もしくはあえて占領しなかった土地ですよ。怖くて、強いよって。で、ヨシアは、いやだから狭いんだったら、もっと大きいところ、その地を、森をね、切り開いて、開拓して、開墾して、その土地を広げればいいじゃないかって。あそこに住んでる人たち何なのって。あの人たちを追い払えばいいじゃないかって。そうやって追い返したんですよ。そしたら、ヨセフ族の言い訳が始まります。16節。ヨセフ族は答えた。産地は私どもには十分ではありません。それに、谷間の地に住んでいるカナン人も、ベテシアンと、それに属する村落にいる者も、イスラエルの谷にいる者も皆、鉄の戦車を持っています。だって、強いんですもん。その産地は私たちに、その、エフライムの産地だけでは私たちに不十分だってのは、それは分かってますよって。でも、カナン人、ペリシ人とか、レファイム人、あの人たち、鉄の戦車、戦車持ってるんですけどって。しかもそこに住み続けようとしてるんですよって。こんなの勝てるわけないじゃないですか。ヨシアの返答です。17節と18節。そうすると、ヨシアは、ヨセフ家の者、エフライムとマナセにこう言った。あなたは数の多い民で、大きな力を持っている。あなたは、ただ一つのくじによる割り当て地だけを持っていてはならない。産地もあなたのものとしなければならない。それが森であっても切り開いて、その終わるところまであなたのものとしなければならない。カナン人は鉄の戦車を持っていて強いのだから、あなたは彼らを追い払わなければならないのだ。あなたは数の多い民だねって、確かに。すごいわって。だから、ただ一つのくじによる割り当て地だけを持っていてはならないよって。あなたが主張するのは最もですね。大きな力を持ってるんだよねって。神があなたを祝福したから、民の数が多くなって、あなたにその大きな力を与えたんだよって。その神があなたと共におられ、勝利を与えてくださるんですけど、行かないんですか？カナン人は強いのだから。だからこそ、あなたにその地が割り当てられてるんじゃないんでしょうか？神は、その土地を攻略するだけの、切り開いて、彼らをその攻め落とすだけの、追い払うだけの力も、数も、全部あなた方に与えられてるんですよって。だからこそ。だから神から与えられたその祝福、神から与えられたその、賜物を使って、神が与えようとしておられる、あなた方に割り当てておられる、その地境を広げなさいって。彼らを追い払い、森であっても切り開いて、あなたのものとしなさい。神はとにかく私たちを祝福したいんです。エペソで読んだように、天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださり、そのすべてを私たちに与えようとしておられるんですよ。それを受け取ってほしいんですよ。それを受け取るには、くださいって言うべき、言うだけなんですけど、それを受け取らせないようにする、その敵っていうのが私の中にいるんですよ、敵が。それは、その敵っていうのは、私たちを神に従わせなくする要塞ですよ。私のうちに気づかれた。神に従わない言い訳、自分よりも神よりも自分が自分のことを知ってるんだからっていう高ぶり、聖書は高ぶりって言ってます、これを。神抜きの考えや計画、それが私の中にある敵ですよ。また神の霊に対して、その神の霊っていうのは、神に従っていこうよっていうことを促すんですよ。内なる人となって。でもそれに敵対する勢力があるんですよ。私の内側に。 ローマの7章でパウロが言ってるみたいに、私はもう本当に惨めな人間だって。やりたいと思ってる善を行うんではなくて、したくないという悪を行うその自分がいるって。それ何かっていうと肉だって。私の中にある。私のその敵、ナンバー2というか、その私の敵っていうのは要塞でもあり、またその要塞を作るその元凶になっているのが肉ですよ。私がしたい、これがしたい、神はどうでもいい。っていう言葉を使わないかもしれないけど、結果そうなっている。そして、その肉を満足させるように、やったらいいじゃないって。もうな、もう一生に一回しかないかもしれないよ、こんな機会って。楽しいよ、こんなことしたら。他の人もやってんだから。一回ぐらいいいんだよ。そうやって、私たちの肉を、刺激して、誘惑するのはサタンですよ。そして、それを、に負けて、罪を犯すのは私ですよ。その結果どうなるかっていうと、神に従えなくなって、神に求めなくなるから、大胆に。神が与えようとしておられる祝福を受け損ねるんですよ。そういう敵は、私の内側に、その自分の内側に住み続けようとするんですよ。自分から、あ、わかりました、すいませんとかって出ていかないんですよ。私たちが神を信頼して戦いに出かけない限り。事実として、事実その1。私たちのうちにいる敵っていうのは私たちにとって強すぎます。自分の肉を打ち叩いて、俺頑張れよって、神に従うんだよ。そうやって神に従わせることはできないんですよ。妥協の産物、だって、でもって言ってるその妥協の産物である要塞っていうのは、いとも簡単に出来上がるんですよ。敵が強いから。で、神のせいにとかしちゃったりするんですよ。責任転嫁とかして。主が祝福してくださったからこんなんなんだって。アダムもそう言ったんですよ。あなたが作ったその女は。状況のせいにもできますよ。ああ、こんな環境じゃなかったらなーって。あの人みたいなこんな環境だったらなーって。私にこういうものが与えられてたらなー。あの人みたいに、こう聖書に書いてあるみたいに、その賜物が私にありさえすれば私はもっと神に従えるのに。そういう肉は私たちのうちに、その進み続けようとしてるんですよ。それめっちゃ強いんですよ。それが事実その1。事実その2。と同時に、神にあって、私たちはものすごく強いんですよ。というか、私が強いんではなく、神がものすごく強いんですよ。この、私のうちに住んでいる、私のうちに住み続けようとする敵よりも強いんです。事実その1は、その敵は、ものすごく強くて私よりも強い。事実その2は、神は、その私よりもはるかに強い、罪の性質、肉よりもはるかに強いということです。なので、神にあって私たちのうちに住んでいるその敵っていうのを追い払うことができるんですよ。神に従わないというふうにする要塞を打ち壊すこともできるんですよ。自分の肉を精霊によって殺し、また自分の肉を満足させるように、その誘惑してくるサタンの声も聞かないようにできるんですよ。神の力によって。そして私たちに恵みと賜物が与えられているんですよ。ローマの12章の6節には、与えられた恵みに従って賜物が与えられていると書いてあって、エペソの4章の7節では、キリストの賜物の計りに従って恵みが与えられているって書いてあるんですよ。だから恵みによって賜物が与えられ、それを運用するために必要な恵みが与えられているんですよ。だから恵みのサンドイッチです。全部受ける資格のないものに与えられる神からの良いものなんですよ。それは私たちに与えられているんですよ。そして、教会として私たちお互いが与えられてるんですよ。賜物っていうのは相手のためにありますから、相手のために使うためのものが賜物です。だからお互いその賜物を使い合って、その恵みの中で運用して、相手の成長のために使えて、そして恵みによってその賜物が与えられて運用して、あ、ごめんなさい、その賜物を互いのために使い合って、神を信頼し合い、すがり合い、敵を追い払うということを一緒にやっていこうという、教会も与えられてるんですよ。神にあって私たちの中にある勝てるわけのない敵に勝利することができるんですよ。最後、ローマの8章35節から39節。これは開けられる人はぜひ開けてください。まだ赤い線とか引いてない人は赤い線なり線引っ張ってください。いっぱい隣の人の聖書を見て、もし線が引かれてなかったら線引いてあげてください。それぐらい知ってた方がいい箇所です。ローマの8章の35節から39節。まあ、36節は飛ばして読みます。35節と37節から39節。ローマの8章。ローマの8章の35節と37節から39節読みます。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？ 艱難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。しかし私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。37節、私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。神は私たちを祝福したいんですよ。その祝福を私たちが受けるそのベースとなっているのは神の愛ですよ。そこから引き離すものは何もないんですよ。まあ唯一あるとしたら自分だけです。自分が神から離れたら終わりです。私はダメだとか、私なんかには神は 愛してないって、神の愛は私には注がれてないって、神に背を向けるんだったら神の愛から離れてしまうことになります。でもここに書いてある通り、艱難だろうが苦しみだろうが迫害だろうが飢えだろうが裸だろうが危険でも剣でも死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもどんな被造物も私たちをイエス・キリストの愛から、イエス・キリストにあるまた神の愛から引き離すことはできないんです。神の愛を知って、神に従っていきたいというその思い、聖霊が与えてくださるその思い、それを私たちの内側から取り外すものはないんですよ、何も。それほど神が私たちに与えてくださるその恵みによる賜物、また賜物を運用する上での恵み、私たちに与えてくださるその聖霊というのは強いんですよ。私たちを神から引き離すすべてのものに対して勝利できるんですよ。でも勝利の鍵は神を信頼して大胆に願い求めることです。求めれば神は与えてくださいます。求めよ、さらば与えられ。求めなければ与えられません。あなた方のものにならないのをあなた方が願わないからだ。でも願ったら必ず私たちの内側にある要塞が壊れ、神に従っていきたいという思いが勝つんです。必ず。それがどんな強大な敵であったとしても、どんな言い訳を言って、その従わない、従わ、どんな言い訳を言ってでも、何が何ででも神に従いたくないというような思いでも、例えばこの人なんか許したくないとかね。でもどんな思いでも、神はその要塞を、その敵を打ち破りますよ。もし私たちが本当にその領域において、神に従えるように、神はしてくださるんですよ。神を信頼して大胆に願い求めれば、私たちの人生でそういうふうに神は勝利を与えてくださいます。私たちにこの勝利がありますように、一つでも多くの。最後に祈ります。天の神のお父さん、どうぞもっともっとあなたの恵みを知って、こんな私であるにもかかわらずあなたの前に出てって大胆に必要を求め、あなたから受けることができるという、ことを、その恵みの原則をもっともっと知ることができるように、どうかお助けください。自分が何があるか何かないかとか、そういうものによって、あなたの前に出ていくのを躊躇することがないように、ないことはない、あなたに従えない、その罪がある、それはもう全部認めてあなたの前に持っていけますように。そして本当に低くなって、あなたにその許しを求め、あなたから許していただいて、あなたとのその関係の中でさらに、良いものをあなたが与えようとしておられるそのすべての霊的祝福を天にある。余すところなく受け取れるように、あなたに願い、あなたを求めていくことができますように、どうぞ私たちを導いて、また励ましてください。お願いします。